もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、こんに
はい、
ちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
同居している母とちょっと折り合いが合わなくて、ちょっとストレスがちょっと溜まってきている状況なんですけれども、
あなたおいくつ？
51です。
51歳。あなたのご家族は、すなわちご主人とかお
いえ、
子さん。
私は独身であ
、
一
あ
人っ
なた
子
自
で
身
す。
が独身でいらっしゃるのね。はい。で、お母様の面倒を見てらっしゃる。お母様はいくつ？
82です。
はい。お元気ですか？
そうですね。一人で病院とかスーパーとか行けるような感じで元気にしており
あ、
ます。
なるほど。あなたご兄弟は？
いないです。一人っ子であ
、
す。
一人っ子でいらっしゃるのね。そうすると、お父様はもうお亡くなりになってる。
亡くなってもいるんですけれども、20年以上前に母とはちょっと性格が合わなくて離婚しています。
ああ、なるほど。
で、その後に、今から5、6年前ですかね、父は亡くなったと聞いています。
あ、なるほど、なるほど。そうすると、もう20年以上前から、あなたとお母様は、お二人で生きてこられた。
同居を始めたのは今から5年ぐらい前になるんですけれども、
あ、ちょっと待って。20年前じゃないですか、離婚されたのは。
離婚したのは、そのくらい前なんですが、私が幼少の頃から同居と別居を繰り返していまして、で、私は母と一緒に住んでいる時期と、3人で住んでいる時期がありまして、私は、大学に入るときに一人暮らしを始めて、そこからは母も私も一人で暮らしているのがずっと長かったんですけれども、
まあ、なるほどね。
で、5年ぐらい前にちょっと母を田舎の方からちょっと私が今住んでいるところに呼び寄せまして、一緒に暮らし始めたという状況です。
そのお母さん呼び寄せた理由は何？
ちょっと私の同年代の友達で、そういう形で同居を始めた人がちらほら出てきたこともあって、ちょっと私も母のことを考えた時にかなり離れているのと、私も一人っ子なので、他に面倒を見る人もいないので、動けなくなってからっていうのも大変なので、今のうちに一緒に住んだ方がいいかなという判断をその時はしました。
お母様自身はそうするとあまりストレスなく生きてらっしゃるらしい。
そうだと思います。もちろん合わないとは思ってるとは思うんですけれども、ちょっと私がどちらかというと神経質だったり、ちょっといろいろ細かいことが気になる性格というのもあるので、ちょっとしたことがいろんなすれ違いが重なってきてしまって、前から合わないっていうことは分かってはいたんですけれども、ここ2、3ヶ月ぐらいですごくストレスが増してきてしまった感じで、ちょっと自分でコントロールできないというか、穏やかに話したりすることができなくなってしまっていて、本当は離れて別々に暮らした方が、お互いいいのかなと思ったりするところもあるんですけれども、ただ母ももう高齢ですし、慣れない土地に私が呼んだというのもあるので、なかなか実際には難しいなっていうのも、頭では分かっているんですけれども、結構精神的にはちょっとかなり参っているという状況です。
精神的に参ってるっていうところの具体的なところでは、お母さんの何が自分にとって精神的にストレスになるんだろ
単純に日常生活のちょっとしたことですね。足跡がものすごくうるさいとか、
う。
ドアの開け閉めの音がものすごく乱暴でうるさいとか、物を置かないで放り投げるので、それがフローリングとかに響いてうるさいとか、本当に些細なことです。
今ね、足音とか開け閉めとかっていうのは分かるんだけれども、物を投げるからフローリングに響くっていうのは、同居なさってからずっとの話？
だったんだとは思うんですけれども、以前は私が出 勤して平日はいないことが多かったので、
なるほどね、
そこまで気にならなかったのかなと思います。
うん、で、今日のご相談は何ですか？
できれば母と別々に暮らした方がいいかなっていうふうに思い始めているんですけど、
はい、
まあ、一方で母ももう高齢なので、それはさすがにちょっとひどいかなって思うところもあり、ただお互い心地よく暮らそうと思うと、もしかしたら一人ずつ暮らした方がいいのかなってちょっと迷っているところがあって、どうしたらいいのかというか、まあここはやっぱり私がどうにか乗り越えていくしかないのか、
まあ、だからどうしたらいいんですかっていうこと。
はい、
はい、今日はですね、弁護士の野島理恵先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。
もしもし。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
5年前に田舎からお母様をお呼び寄せになったということですが、
はい、
その呼び寄せた、もともとお母様が住んでいらっしゃった家ってのは今でもある？もうない？
いや、ないです。もともと賃貸に住んでいたのでないです。
今あなたとお母様が一緒に住んでいらっしゃる家というのはマンションですか、戸建てですか、アパートですか？
あ、マンションです。
マンション。
はい。
あなた名義のマンション。
はい、そうです。
どれぐらいの広さなんです？2人それぞれ別々にちゃんと部屋があって。
あ、はい、あ、それはあります。
でリビングがあってって感じ。
はい、
はい、うん。お母様は年金暮らしなんですよね？
そうです。
別々に暮らした方ができればいいんじゃないかなというところで、具体的に別々に話すとすると、はい、あなたが出ていくというよりもお母さんをどこかに住まわせるってことですよね？
今ちょっとこのマンションは売却予定があって、
うん、あ、そうなんですね。はいはい、
はい、うん、そのうち引っ越しは必ずしなくてはいけないんですけれども、
その時に別々に住んだ方がいいんじゃないかと。あなたはあなた名義のマンションを売却して、まあ、駅も入るかもしれないし、まあ、まだお仕事されているから、はい、まあ、ご自身でその衣食住賄えると思うけど、お母様は衣食住は賄えるの？
私がいくらか
出して、
はい、出さないと無理だと、う
ん、経済的にお母様と別々に住むってことは不可能ではなくて、まあ、可能ではあるわけなんですね。
そうですね、
うんうんうん、
ただまあ呼び寄せた元の住んでいたところはもっとここよりは田舎なので、
うんうんうん、
まあ、そっちの方が家賃的には安いんですけど、
うんうんうん、
まあ、決心してこっちに出てきたので、ここの辺で暮らしたいっていうことになった時は、まあ、田舎よりはちょっとコスト的には厳しいというか、うん、結構まあ私の生活自体はちょっときつくはなると思います。
なるほど。でドアの開け閉めとかそういう問題ですけど、
はい、
出勤がなくなったらまあ煮詰まりますよね、多分ね。
そうです。
一つのマンションで二人で住んでたらね、
たまたま私もちょっと神経質な方だっていうのはちょっとわざわいしてるとは思うんですけど、
なんかやっぱり煮詰まっちゃってるんだろうと思うんで、
うん、
一旦このちょっと離れた方がいいのかなとは思うんですよね。
うん、
そういう意味ではちょっとこう生活する場を別々に、物理的に別々に、
はい、
体と体が物理的に距離を取れるようにしてみるっていうのも一つの手かなとは思う、
はい、
でまあ売却されて引っ越しは必ずするって、だいたいそれ1年ぐらいのスパンで、 2,3 年のスパンで、もっと10年ぐらい先のスパンで、
いや半年以内ぐらいには。
あ、そうなんですか。じゃあもう次に住む場所探してらっしゃる？
はい、まだ具体的には探してないんですけれども、
うん、
ちょっと次はもう賃貸にしようと思っているので、うんうん、売却が決まりそうな感じになってから多分動く感じなんですけど、はい、
例えばね、同じマンションの中で階を変えてとか、うん、
はいはい、
ちょっとこう近いけれども、
うんうんうん、
別々みたいにしないっていうふうにお母さんに持ちかけたら、お母さんなんて言うだろう？え？って言うと思います？一緒に住みたいって言うと思います？それともまあそれもいいんじゃないって言うと思います？
住みたいとは言わないと思います。うーん、多分私がお金を払ってくれるならいいわよって言うと思います。
うーん、で、あなたはお金を払えそう？
はい、 ギリギリというか、まあ、今よりはやっぱり余裕はなくなるとは思うんですけど、母のその年になってもう一回一人で暮らしてっていうのも酷だなっていうのも思いつつ、ただ一方でなんか今私自身がやっぱりイライラして母親に優しくできてないので、で、まあ、優しくできてないっていうことは分かっているので、それはそれでちょっとこう辛いというか、っていうのもあるので、母にとったらちょっとこう都合のいい言い方に聞こえるかもしれないんですけど、なんか離れた方がちょっと優しくできるんじゃないかなって思ってるところはちょっとあります。
だから結構今自責の念を感じてらっしゃるんでしょ、呼び寄せたのにかわい
そ
うだとか、 でも自分は辛いし、
はい、
でもこのままだとお母さんに優しくできてないってまた自責の念を感じてしまってさらに辛いみたいな、こうね、ストレスとこの自責の念のなんかこう、はい、込み入った感じになっちゃってるわけなんですよね。
そうですね、なんかまあ、ちょっと溜めすぎちゃったのかもしれないですけど、自分でもなんでこんな些細なことで、すごくこうイライラするのかもうなんかだんだん分かんなくなってってるんですけど、ただなんかやっぱりどんどんどんどん積もってきてしまって、
でもね、それってある意味私そうらそうだろうと思います。だって母と娘とはいえ、
はい、
違う人格ですし違う人間ですし、
そうです、
ね、そこでもうべったりになってる方が変だもん。
そうですね、
はい、違う人格なのでね、
はい、
違う人生だし、
はい、
でもやっぱり解決策は考えた方がよくって、まあ、そんなに遠くには行かない程度で別々にあなたがちょっと出すことで解決できるんだったら多分それがベストなのかなと。だからまあ3日に1遍ぐらいお母さんのところに行って一緒に夕飯食べたり、お母さんがちょこちょこなんか作ったら煮物とかなんか漬物とか作ったら持ってこれるような場所に住むっていうのが多分経済的に許すんならベストなんじゃないですかね。そうしたら多分もうちょっとこうあなたも本当にお母さんに優しくなれると思うし、しかももうすぐ引っ越すんであればそれはまあチャンスですよね、ある意味ね。
そうですね、はい、
でお母さんももうすぐ引っ越すんだってこと分かってらっしゃるんだったら、
はい、
まあ、お母さん次私ここに住もうと思うと、で、まあ、ちょっと一緒に住むのもいろいろあるからお母さんは家からそんなに遠くないここに住んで私がいくらぐらい出すからこれでどうって出してみたらどうです。そしたらこの同居生活もあと少しだと思えば、
はい、
だいぶすっきりされると思いますよ。
はい、
この木をうまく捉えてこれからどうするかってことを考えられた方がいいのかなっていう気がしますね。
はい、ありがとうございます。
ね、自分を責めてもどうしようもないから次考えましょうね。
はい、
うん、
そうですね。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、
うん、
だいぶ落ち着きました。整理できました、いろいろ、はい、
特にね、
はい、
小さなことで気になっちゃったことがあると、
はい、
これって人間の感情の問題だから治らないので、
はい、
やっぱりいわゆる日常生活を話すってすっごい大切なことだと思います。だから野島先生がおっしゃったアイディア、同じマンションかなんかの階が違うところぐらいだったら、
はい、
あなたが一番最初にお母様を呼び寄せた理由として、お友達たちがね、何かあったらいけないから親を呼び寄せた、それをまあ見習ってやったわけでしょ、
はい、
ちょっとして何か起こったらお互いに連絡がちゃんと取れて、急にお母さん倒れた、救急車呼ぶみたいなこともあるかもしれないし、
はい、
それが一番いいかもしれないですよね。
うん、
ということでよろしかったですか？
はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます、はい。
それじゃあ失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。
はい。